先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は飛騨産業株式会社代表取締役社長岡田三蔵さんにお聞きします。今から100年前、まだ椅子に座るという文化が根付くよりもずっと前に飛騨産業は産声を上げました。古くは飛鳥時代より木を加工する技術を受け継ぐ飛騨の匠が西洋の曲げ木、木を蒸して曲げるという新しい技術を取り入れ、活用されていなかったブナの木で椅子をはじめ家具作りを始めたのです。まさに当時のベンチャー企業でした。家具を作り続けることで先人たちの伝統ある心と技術を大切に受け継ぎ、その時々の時代に合わせて常に革新していく、また使う人を思い森と共に歩む、感動を与える家具の数々は国内はもちろん、今や HIDA 飛騨ブランドで世界へ。飛騨産業のものづくりへの思いを伺います。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森貴俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は飛騨産業株式会社代表取締役社長岡田三蔵さんにお聞きします。岡田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご紹介させていただきましたが、飛騨産業100年の歴史を持ってらっしゃいますが、まさにこの歴史は職人の歴史と言ってもいいような感じでしょうかね。
はい、私ども飛騨という地は、飛鳥時代から律令時代の500年間、毎年都づくりのために飛騨から100人の匠が出かけていき、神社仏閣、そしてまた宮廷作りというようなところに携わってきたという歴史がありまして、そのものづくりについては大変志の高い技術者がたくさんいる、そういう歴史を持っております。
で、そんな飛騨産業、いわゆる飛騨の木を使っていろんな技術を駆使してですね、家具を作ってらっしゃいますが、これが社長、国内外から非常に高い支持を得てますね。その家具の特徴っていうのはどんなものなんですか。
私どもはその西洋から伝わった木を曲げるという技術を、今から100年前の我々の先人がそれを学び、そしてそれを苦労しながら自分たちの技術にしてきたと、そういう苦難の歴史もあります。
そうですか。私も見たことはないんです。
そうです
木が曲がる瞬間というのは。
はい、
おそらくラジオ局の皆さんもですね、木ってどうやって曲げるのって思ってらっしゃる方が大多数だと思いますよ。
はい、
どうやって曲げるんですか。
そうですね、最初にやはりちょっと高温で蒸しまして、水分を十分含浸させて、木をまた高温にすることによって木も少し柔らかくなりますので、それを何トンという圧力をかけながら、じわじわと木の表情を見ながら曲げていくということですね。ただ曲げてしまうとバリンといっちゃうんでね。ですからその辺が長年培ってきた技術かなと思っております。
その木目と木の具合を見ながらゆっくり曲げる時もあるよと。
そうです、
いうことですね。非常にそういった高い技術を駆使して飛騨の家具を作ってらっしゃるんですが、この飛騨の家具は本当に丈夫で長持ちというのが売りでございますか。はい、
そうですね、大変丈夫で長持ちをいたしますので、それとやはり我々大変座り心地ということ、それを非常に研究してまいりましたので、その家具を使ったお客様は、例えばどっかが壊れたりしても、やはりまだこれを使い続けたいというようなことで、今修理が大変返ってくるんです。もう20年30年中には50年70年経ったようなものも、新しく買った方が安いのに、やっぱり今まで使い続けてきたこの家具を使いたいというようなことで、特に表面のクッションの材がほつれたり破れたりした場合、木だけはまだしっかりしておりますので、それを直して塗装が剥げたところは塗り直すというような形で、新品同様にして、お返しすると大変喜んでいただいております。
そうですか。 まあ、本当にいろんな思いが宿るたった一つの家具ということなんでしょうが、岡田社長が就任されて今大転換をされたというふうに伺いましたが、それはどんな転換だったんでしょう。
そうですね、ちょうど私今21年目になるんですけども、当時大変世間の景気も悪くて、当社も大変厳しい状況だったんですね、で、昔はやはり商品種大量生産というようなことでやってきたのが、どんどん時代が変わってくるにつれて趣味の多様性とかそういうことが非常にこう社会的にも広がり、多品種で少量作るというようなことが必要になってきまして、そんな中で工場の大改革をしたり、それから一番面白かったのは、私素人だったので、工場を回っておりまして不良品がいっぱいあるんですね。で、一体これはどうして不良なんだと、俺が見たところ全くどこも不良じゃないじゃないかと言ったら、最後の一削りで節が出てきてしまったと、節が出るともうこれは我々の作る高級家具としては失格なんで全部廃棄しちゃいますよということで、ボイラーの前にいっぱい山積みにそんな、もうほとんど出来上がったような部材とか缶は山積みになってるんですね。どうしてもう節はダメなのかということを言いますと、今まで営業にしても、ちょっとした節で返品をいただいてるもんですから、ものすごく神経質になってるんですね、でこれはちょっとその家具としてといいますか木材資源というものを考えた時に、すごい無駄をしてるんじゃないかと。木というものはもともと節があって初めて成長していくものであって、自然が作り出したものだよと。その自然が作ったものを毛嫌いするのはちょっとこれ違うんじゃないのって、そんな思いをしましてね。
なるほどね。
だからこの節も自然の造形として楽しめるそんな作品を作ったら、ひょっとしたら受け入れてもらえるんじゃないだろうかと、で、無理やり節を主役にした家具を作ったんですね、展示会で出しましたところ、若い人たちが大変面白がりまして、これいいよね、こういう家具待ってたよね、みたいな声を私聞きまして、瞬く間に皆さんから注文が入ったんですよ、もう大慌てでそれを製品化して、それが当時のヒット商品になりまして、それでなんとかこう落ち続けている会社の業績が、そこを打ったというような状況になりまして、私がこの会社へ行った、ビギナーズラックといいますかね、そういう、記念すべき商品になりました。
そうですか。
で、今でもこの節の缶は当社のやはり看板商品になっております、
そうですか。なかなかその世界にずっと身を置いていると見えなかった部分を
そうですね、
ね、岡田社長が来て
ビギナーズラック
です。ビギナーズラックということで、まさに短所が長所に変わったということなんですが、岡田社長もこれまでの人生で全ての中で、一番大きな決断いくつかあったのかなと思いますが、一つ教えてください。
そうですね、前私は別の会社をやっておりまして、そこを創業してある程度まで持ってきて、そしてそこをどうしようかなと思って、それを次の私の人生を目指したいということで、退任をした時の決断と、退任して少しした時にこの飛騨産業という話が来て、それを受ける時にはやはり私にとってはやっぱり大きな決断だったなと思っております。
言葉悪いですが、傾いていた状態での決断になったわけですよね、勇気いりましたね。
そうですね、ただ私は割と楽天家なので、飛騨産業という会社は私子供の頃から飛騨のなんかこう誇りのような会社だったんですね。ですから私が大学なんかで外へ出ても、飛騨にどんな会社があるのと聞かれた時に、飛騨産業という素晴らしい家具メーカーがあって、そこは世界に発信している大変高級ないい家具を作ってる会社があるんだよみたいな思いがありまして、また私の祖父がこの会社の創業のメンバーだったという縁もありましたので、そんな会社を任せられるのなら、死ぬ気でやろうかという、本当にこう
そうなんですね。社長の中で
ずっと根拠のないなんか自信があったんですね、
地元への恩返しという思いもね、
そういう思い
あったのかもしれませんね。 さあそんな飛騨産業なんですが、森から恵みである木を使って家具を作り続けること、その原点に技術伝承、人への思い、そして森への思いというのがあると思います。飛騨産業の今、そして未来への展望をお聞かせください。
はい、ちょうど去年100周年を迎えまして、なんとか私が20年やってきて、ある程度こう成績もなんとか耐えられる会社になってきました。しかし100年続けてきてくれた先人の恩に報いるためにも、また飛騨の地にあり産業として残り続けるためにも、この会社をまた次の100年に向かって、進めていきたいと、そんな強い思いを持っております。
そうですか。ではおしまいにですね、岡田社長は、飛騨を木工の聖地とする会社の志が終わりですが、社長自身の座右の銘もしあったら聞かせてください。
座右の銘っていうほどのものはなくて、私はかなりちょっとええ加減な人間なので、で私よくええ加減なやつやなとか言われたり、いい加減にしとけとか言われたりするんですよね、そうするといい加減っていうのはどういう意味なのかって考えてみたら、加えて減らす、バランス取れっていうことなんですね、ですからなんかこのバランスを行き過ぎたら戻る、そういうそのバランス感覚はやはり必要かなということで、いい加減に生きるというようなこととか、それから割とこう私こう本音で物を言ってしまう方なんですけども、でもやはり人によってはその場に応じた話が出てくるわけですけども、あんまり考えないで、もう思ったことを素直に口に出していくということで、口から出まかせ
そうですか、
口から出まかせみたいなことを思っております。
はい、わかりました。飛騨生まれの岡田社長ならではの経営手腕で、今後も素敵な家具を作り続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は飛騨産業株式会社代表取締役社長岡田三蔵さんでした。